広報古賀2026年3月号マーチナンバー246表紙。今月の表紙は古賀スター。古賀スターはローマ字の大文字で表されています。古賀市出身の若手アスリートが集結、それぞれの舞台で高みを目指して挑戦し続ける姿は、私たちに感動と誇りを与えてくれます。夢に向かって戦い続ける古賀の星に、温かい声援をお願いします。写真、写真の説明。若手アスリート4名の試合中の真剣な表情。下に、古賀スターア・ヤングスター・シャイニング・フラム・古賀シティとあります。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ目次3ページから11ページ特集未来を照らす古賀の星12ページ物価高騰の支援として商品券を配布します。鶴田フクロウの森プラザが開館。13ページ、自転車の違反が青切符の対象になります。14ページ、人の歌の入賞作品が決定しました。全国大会出場、表彰。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、きらり古賀人。17ページ、おうちで簡単古賀ご飯、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、エンジョイ、スポーツ少年団。20ページ、21ページ、街の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページ、25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。写真の説明。1枚目、古賀のアスリート4名。高橋さんの写真には、コピーライト、ソフトバンクホークスとあります。3ページから11ページ。2枚目、鶴田フクロウの森プラザ、外観。12ページ。3枚目、事業承継セミナーの様子。21ページ。写真終わり。目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。今年はワールドベースボールクラシックにサッカーワールドカップ開催の年。スポーツファン熱狂の一年になりそうですが、日本代表だけでなく、古賀代表の応援もぜひ。今回の特集で取り上げる4人の選手は、古賀が育んだ時代を照らす輝く星です。私にもテニスに打ち込んだ眩しい青春時代がありました。今は観戦専門ですが、4人の活躍を見て、久しぶりにラケットを握りたくなりました。
特集、未来を照らす古賀の星、古賀スター。昨年10月に行われたプロ野球ドラフト会議、JR 東日本の高橋孝則選手が、福岡ソフトバンクホークスから5位で指名されました。また、1月には、お正月の風物詩である箱根駅伝で、日本体育大学の荻野圭介選手が 往路3区を激走。全国高等学校サッカー選手権大会準決勝では、すでにジュビロ磐田に加入が決まっていた、流通経済大学附属柏高等学校の増田空選手が国立競技場のピッチに立ち、闘志あふれるプレーで会場を沸かせました。スケートボードの長谷川瑞穂選手は、昨年6月に開催された世界大会で、自身初の金メダルを獲得しており、2年後のロサンゼルス五輪での活躍が期待されています。この4人は皆、古賀市にゆかりのある、今を輝く期待の星。今後のさらなる飛躍が楽しみな若者たちです。それぞれのステージでさらに光り輝けるよう、私たちの声援で後押ししましょう。写真4枚。1枚目。プロ野球選手、高橋貴則さん。コピーライト、ソフトバンクホークス。2枚目。箱根駅伝走者、荻野圭介さん。3枚目。プロサッカー選手、増田空さん。コピーライト、ジュビロ磐田。4枚目。スケートボード選手、長谷川瑞穂さん。写真終わり。長打力が自分の強み。3年目には個人タイトルを獲得したい。プロ野球選手、高橋貴則、24歳。兄の影響で野球を始め、小学6年生の時、全国大会3位。中学生で茨城県選抜に選ばれるなど、着実に成長を遂げ、明秀学園日立高等学校に進学します。当初は周囲のレベルの高さと練習量の多さについていくのに必死だったそうですが、地道に練習を続け、その才能が開花。4番打者としてチームを支える存在となりました。卒業後はさらなる高みを目指して中央大学に進学。2年生の春からリーグ戦に出場し、新人賞を受賞します。プロ入りを真剣に目指すようになったのもこの頃ですが、大学では残念ながら指名漏れを経験。この時の悔しさが、後の社会人野球、世代別日本代表での活躍につながりました。今までを振り返り、より考えてプレーすることの重要性に気づいたと、高橋選手は話します。小学生の頃からポジションが変わるたび、また壁にぶつかるたびに悩み、考え、相当な努力をしてきたに違いありません。ドラフト会議での福岡ソフトバンクホークスからの指名は、まさにその努力が報われた瞬間でした。幾度となく頼もしいバッティングでチームに貢献してきた高橋選手。12球団屈指の選手層の厚さと言われるチームで、球場が湧き上がる豪快な一振りを見せてくれることを期待しています。プロフィール。2001年12月21日生まれ、西牛ヶ谷小学校から相和北中学校、明秀学園日立高等学校を経て中央大学、JR 東日本。2025年、ドラフト5位で福岡ソフトバンクホークスに入団。写真4枚。写真の説明。1枚目、入団会見時の様子。2枚目、練習風景。3枚目、入団会見時、福岡ドームの前で。4枚目、練習風景。 写真にはそれぞれコピーライトソフトバンクホークスのクレジットがあります。写真終わり。勇往邁進。これまでの道のり。図の説明。これまでの道のりが1から6まで写真とともに紹介されています。1、ダックス野球スポーツ少年団で野球人生をスタート。高円宮支配第33回全日本学童軟式野球大会では3位の成績を収めました。2、相和北中学校では捕手を任され、チームの中心選手として活躍。県の選抜チームにも選出されました。3、高校では様々なポジションをこなしました。4番を任された時は、自分に務まるか不安だったそうですが、見事に大役を果たしました。4、中央大学時代、打撃力にさらに磨きがかかり、新人賞を獲得するなど、チームの中心選手として活躍しました。5、JR 東日本在籍時には、U23 ワールドカップの日本代表にも選出され、優勝に貢献。日の丸を背負うことに身が引き締まる思いだったそうです。1から5、それぞれに大会の時の写真が添えられています。6、福岡ソフトバンクホークスに入団が決定。大学の先輩である阪神タイガースの森下翔太選手のような強打者を目指し、新たな挑戦が始まります。入団会見時の写真が添えられています。コピーライトソフトバンクホークス。図、終わり。恩師からのメッセージ。ダックス野球スポーツ少年団、白髪康夫さん。ご両親のサポートと兄二人の影響でみるみる上達しました。長打の魅力とは裏腹に、あどけない言動は周囲を和ませ、チームの人気者に。プロ野球界での一日も早い活躍を大いに期待しています。白髪さんの写真があります。高橋選手からのメッセージ。自分の力だけでは夢を実現することはできませんでした。これからも支えてくださる方への感謝を忘れず頑張っていきます。市民の皆さん、応援よろしくお願いいたします。バットを肩に乗せポーズを決める高橋選手の写真があります。コピーライトソフトバンクホークス。選手一人一人の努力がチームの成功につながる。心強い仲間の存在は大きいです。箱根駅伝走者、荻野圭介、20歳。荻野選手にとって箱根駅伝は小学生の頃からテレビで見ていた憧れの舞台。出場を目指し、歴史と伝統のある日本体育大学に進学します。中学高校と違い、レベルの高い選手が集まる環境で、練習では週に100キロ以上を走ることも。これまでと違う練習や慣れない寮生活に戸惑いながらも、選手の主体性を重視する指導の下で、着実に力をつけてきました。昨年、日体大はシード権を逃したため、本大会に進むためには、10月に行われる予選会を突破しなければなりませんでした。77年連続出場という記録を途絶えさせられない重圧の中、チーム5位の成績でゴールし、出場に大きく貢献。箱根よりも緊張しました、と笑いながら当時を振り返ります。 予選会からの良い流れの中で迎えた本番。前半は沿道の声援もよく聞こえ、楽しく走れたと言います。ただ後半は自分の走りが全くできなかったと話す通り、順位を落とす結果に。初の箱根路はチームに迷惑をかけたという悔しい思いが残るものとなりました。目標としていた先輩が卒業し、来年は3年生として迎える大会です。新チームを自分が引っ張るという強い気持ちで練習に臨む荻野選手。箱根の借りは箱根で返す、と熱い眼差しで意気込みを語ってくれました。プロフィール。2005年6月26日生まれ。山田小学校から三和中学校。白鴎大学足利高等学校を経て日本体育大学。写真4枚。写真の説明。いずれも1月に行われた箱根駅伝の様子。1枚目。沿道の声援を受け、力強く走る荻野選手。2枚目から4枚目、スタートを待っている時と走っている時の様子。写真終わり。仲間とつないだたすき、これまでの道のり。図の説明。これまでの道のりが1から4まで、写真とともに紹介されています。1、小学校の持久走大会でずっと1位だったという荻野選手。三和中学校陸上部では800メートル走で活躍。3年生の県大会で見事優勝を飾りました。中学生の時の大会の写真が添えられています。2、高校では1500メートル走をメインにインターハイにも出場しました。自宅から通っていたため、5時半に家を出て、部活を終え21時に帰宅する3年間でした。大会で先頭を走る写真が添えられています。3、大学入学後、2年生で箱根を走るというイメージを持っていたと話します。練習通りの走りができたという予選会では、先輩についていけば大丈夫という思いで走り切り、チームに貢献しました。予選会の時の写真が添えられています。4、いい緊張感で迎えたという本番。前半オーバーペースになったため、後半はきつかったと振り返ります。この悔しさをバネに、次回大会で活躍してくれることを願っています。後半の走りの写真が添えられています。図、終わり。令和7年度、二十歳の集いにて。今年度二十歳を迎え、式典に出席。フジテレビアナウンサーの木村拓哉さんから呼ばれ、急遽壇上に、大勢を前に、次は区間賞を取ります、と高らかに宣言し、会場を沸かせました。壇上で宣言する荻野選手の写真があります。荻野選手からのメッセージ。努力はすぐに結果につながらないこともありますが、積み重ねは必ず力になります。継続は力なりという言葉があるように、地道な努力を続けることでいつか成果が出ると信じて頑張ることが大事です。自分自身もより良い未来を求めていきますので、一緒に頑張りましょう。ガッツポーズの荻野選手の写真があります。キックの精度が自分の魅力。アシストだけでなく、ゴールを決めてチームに貢献したい。プロサッカー選手、増田空、18歳。小中学校時代は、 鹿島アントラーズの下部組織に所属し、高校はサッカー強豪校として全国に名を馳せる、千葉県の流通経済大学附属柏高等学校に進学。常に高いレベルの中でプレーしてきた増田選手ですが、その道のりは平坦ではありませんでした。ユースの選考会落選や腰の怪我など、挫折を味わうこともしばしば。その都度、自分にできることを冷静に分析、実践し、困難を乗り越えてきました。3年生でキャプテンに任命され、2年連続で全国高等学校サッカー選手権大会ベスト4に進出。準決勝で惜しくも敗退となりますが、精度の高いフリーキックを武器に存在感を示しました。また、世代別の日本代表にも選出され、海外の選手とも対戦。自分のプレーができれば世界でも通用すると自信を持って話します。在学中に J リーグジュビロ磐田への加入が内定。決め手となったのは、練習会に参加したチームの中でジュビロだけが和やかな雰囲気ではなく緊張感が漂っていたから。常に将来を見据え、より厳しい環境に身を置こうとする増田選手だからこその発言です。世界も視野に、今後のさらなる活躍が期待される増田選手。同じ古河市出身の船橋優選手と共に、日本代表として同じピッチに立つ姿を見られる日が楽しみですね。プロフィール、2008年1月13日生まれ、大和小学校から三和中学校、流通経済大学附属柏高等学校を経てジュビロ磐田。写真4枚、写真の説明。1枚目、入団会見時の様子。2枚目から4枚目。ジュビロ磐田での練習風景。写真にはコピーライトジュビロ磐田のクレジットがあります。写真終わり。覚悟を胸に J リーグへ。これまでの道のり。図の説明。これまでの道のりが1から6まで写真とともに紹介されています。1. 小学3年生までエスペランサ相馬 FC に在籍。ポジションはフォワードでした。集合写真が添えられています。2. 小学4年生で鹿島アントラーズ筑波ジュニアに。学校が終わると片道1時間かけて練習に通いました。3. 鹿島アントラーズ筑波ジュニアユース時代、体格は大きくなかったですが、キックの精度は抜群だったそうです。4. 高校ではダブルキャプテンの一人としてチームを牽引。サイドバックながらゴールを決めるなど、多彩な攻撃参加でチャンスを作り出しました。5. 左足から繰り出す精度の高いパスや強烈なシュートが魅力。世代別日本代表にも選出され、世界とも対等に渡り合いました。2から5、それぞれに試合中の写真が添えられています。6、ジュビロ磐田に加入。記者会見でチームに欠かせない存在になれるようにアピールしていきたいと力強く語りました。入団会見時の写真が添えられています。図、終わり。増田選手からのメッセージ。古河市で育ち、たくさんの人に支えられながらサッカーに打ち込んできました。高校時代に全国大会を経験し、 現在はジュビロ磐田でプロとしてプレーしています。感謝の気持ちを胸に、これからも挑戦を続け、古賀市の誇りとなれるような選手を目指しますので、応援よろしくお願いいたします。増田選手の笑顔の写真があります。観客を楽しませたいという思いはずっと変わらない。自分の可能性を最大限伸ばし、競技を盛り上げていきたい。スケートボード選手、長谷川瑞穂、15歳。スノーボード選手だった母の影響で、5歳からスケートボードを始めた長谷川選手。2年前から海外遠征で世界各地を回ることが増え、様々な大会に参加してきました。その間、パリ五輪選考での落選や、人生で初めての怪我など、挫折も経験しましたが、昨年6月にイタリアで開催された世界大会で初優勝。さらに、10月の日本選手権でも優勝を飾るなど、昨年はまさに飛躍の年となりました。練習は毎日5時間程度。自身の武器である高さに磨きをかけるため、昨年からフィジカルトレーナー指導の下で筋力アップにも取り組んでいます。また練習中は後輩に指導する機会が増え、コミュニケーションを通じて精神的にも成長できたと感じているそうです。昨年、文部科学大臣賞を受賞した際の、競技が社会的に広く認知され、後輩たちのやりやすい環境づくりにつながれば嬉しい、という言葉は、スケートボードが本当に好きだからこその発言に他なりません。トップ選手となった今でも、自分は常に追う立場、と謙遜する長谷川選手。技やスタイルが選手万用のスケートボードで、自分だけの特筆できる姿を見せたいと、真摯な姿勢で日々の練習に取り組んでいます。2年後、ロサンゼルス五輪での活躍が今から楽しみですね。プロフィール、2010年10月15日生まれ、山梨県出身、古賀第二中学校。スケートボードのパーク種目とバート種目の二刀流で、数々の世界大会で快挙を達成。得意なトリックは540。写真4枚。写真の説明。いずれも競技中の様子。写真終わり。世界の舞台で活躍。これまでの道のり。図の説明。これまでの道のりが1から6まで写真とともに紹介されています。1、幼少時代から笠間市や千葉県、埼玉県などの施設で練習に励んできました。難易度の高い技が成功した瞬間の嬉しさは格別だと言います。練習中の写真が添えられています。2、X ゲームズ千葉2023。大会の写真が添えられています。3、スケートボード日本オープン2023笠間大会優勝。4、WST ローマ2025パーク優勝。パリ五輪の金メダリストなど強豪を抑えて初の世界一に輝きました。5、X ゲームズソルトレイクシティ2025バート種目ラン優勝トリック2位。3から5それぞれにメダルを持った写真が添えられています。6、2025年11月、エクスポージャー LA。 競技中の写真が添えられています。図、終わり。国、県、市から表彰。昨年、文部科学大臣賞、茨城県知事特別功労賞、古河市スポーツ功労賞を受賞。国、県、市からのトリプル受賞です。文部科学大臣賞の表彰状を手にする長谷川選手の写真があります。長谷川選手からのメッセージ。スケートボード競技を目にする機会は多くないと思いますが、国内外の大会映像は YouTube などの動画配信サイトで見ることもできるので、少しでも興味を持ってもらえれば嬉しいです。良い結果が出せるよう頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。長谷川選手の笑顔の写真があります。
物価高騰の支援として商品券を配布します。食料品などの物価高騰の影響を受けている市民生活への支援と、市内経済の活性化を図るため、市内取扱店で使用できる花桃商品券を全市民に配布します。問い合わせ、花桃商品券コールセンター、電話 050-3095-5115、発送時期予定3月下旬、世帯主宛てに簡易書き留めで発送。使用期限9月30日水曜。対象2月1日時点で古河市に住民登録がある人。内容1000円券かける5枚5000円分。内訳使用可能店舗。全店券2枚。すべての取扱店で使用可能。中小店券3枚、大型店以外の取扱店で使用可能。特設サイトをご覧ください。商品券に関する最新の情報がわかります。取扱店も随時募集中です。二次元コードがあります。花桃商品券、全店券、中小店券の日本の写真があります。鶴田フクロウの森プラザが開館。3月1日に鶴田フクロウの森プラザが開館しました。大小19の室場に加えて、フリースペース等も多数用意していますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、総和庁舎、社会教育施設課、電話924501。二次元コードがあります。室内の様子の写真4枚。左から1階図書エリア、1階児童図書コーナー、1階多目的ホール、2階個別自習室。写真終わり。4月1日から書室の個人利用が可能になります。利用したい日の14日前から予約できますが、利用者登録が必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。対象となる施設、古河断熱東公民館、山水花桃プラザ、イチョウプラザ、古河断熱中田公民館、鶴田フクロウの森プラザ、京和伝説利根緑館、堤公民館、ユーセンター敬愛防水、野本伝説工業コスモスプラザ。写真2枚、鶴田フクロウの森プラザの音楽室、左と、調理実習室、右。写真終わり。 自転車の違反が青切符の対象になります。自転車の交通違反に対して、青切符交通反則通告制度が導入されます。この機会に、改めて交通ルールを確認し、歩行者優先の安全運転を心がけましょう。問い合わせ、相和庁舎交通防犯課、電話923111、二次元コードがあります。開始日4月1日、対象16歳以上、行為100種類以上。青切符とは、一定の交通違反をした場合、罰則適用に変えて反則金の納付という方法で処理する制度の通称。反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。図、対象となる行為の一例。図の説明、対象となる行為が12例、ピクトグラムとともに掲載されています。左上から順に読みます。携帯電話使用と反則金1万2000円。遮断踏切進入、反則金7000円。信号無視、反則金6000円。右側通行等違反、反則金6000円。横断歩行者妨害等、反則金6000円。傘差し運転、反則金5000円。無灯火、反則金5000円。一時不停止等、反則金5000円。イヤホン等使用運転、反則金5000円。ブレーキ故障等、反則金5000円。並進、反則金3000円。二人乗り、反則金3000円。それぞれのピクトグラムの説明は省略します。図終わり。走行中に携帯電話を使用して危険を生じさせたり、酒酔い運転や妨害運転など、特に悪質な違反行為を行ったりした場合は、赤切符となり、刑事事件の対象になります。人の歌の入賞作品が決定しました。人の歌は男女の詩。男女共同参画やワークライフバランスについて日々感じていること、将来実現させたいことなどをテーマに募集した人の歌に詩内外から913作品の応募がありました。一次選考で選出された作品から、10月から11月に行ったイベントの会場やウェブ投票により、入賞作品が決定しました。問い合わせ、相和庁舎人権推進課、電話923111、二次元コードがあります。ワーク・ライフ・バランスとは、働くすべての人が仕事と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった仕事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる働き方、生き方のことです。一般の部、投票総数954票、最優秀賞、292票、ワンコナリさん、響かせよう、違う個性のハーモニー、優秀賞、田中泉さん、山野みどりさん、入賞、田原町総一さん、小中学生の部、投票総数、1031票、 最優秀賞410票、篠崎栄太さん、小学4年生。ありがとう、その5文字で笑顔になる。優秀賞、大河原啓太さん、小学5年生。神野琴子さん、中学1年生。入賞、金沢いつきさん、小学3年生。斉藤美宇さん、中学1年生。全国大会出場。第73回統計グラフ全国コンクール小学1、2年生の部、恵比寿の真央さん、古賀第三小学校。第10回全日本中学女子軟式野球大会、高本心さん、茨城スーパーガールズ。第67回日本選手権25メートル水泳競技大会、女子100メートル平泳ぎ、中澤小春さん、赤山 SS。 第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会、福島智葉さん、宇都宮文星女子高等学校。天皇杯皇后杯2026年全日本卓球選手権大会、一般ジュニアの部、ジュニア女子シングルス、高橋ゆりなさん、明秀学園日立高等学校。表彰、第67回日本選手権25メートル水泳競技大会、3位女子200メートル平泳ぎ、中澤小春さん、赤山 SS。 中澤さんの顔写真があります。
健康百科、子どもの水分補給のポイント。暑い時期だけでなく、湿度が低く空気が乾燥している時期も体からの水分が奪われやすくなります。子供は脱水を起こしやすいため、適切に水分補給をすることが大切です。こまめに水分補給をしよう。子供は遊びに夢中になって喉の渇きに気づかなかったり、喉が渇いたことを上手に表現できなかったりします。そのため、起床時、遊びや外出の前後、入浴前後、就寝前など、生活の中で大人が子供に声をかけ、少しずつ水分補給をさせましょう。外出時に水筒やペットボトルを持ち歩くと、すぐに水分を取ることができます。食事に具沢山のスープなどを取り入れるのも良いでしょう。水分補給に適した飲み物。水分補給にはカフェインや糖分が含まれていない水や麦茶がおすすめです。子供はジュースなどの甘い飲み物を欲しがりますが、糖分が多く含まれているため、肥満や虫歯になる心配があります。甘い飲み物の飲みすぎを防ぐために、食事の時は水や麦茶にする。何かを達成した時の小さなご褒美としてジュースを飲ませる、などの工夫をしましょう。また、経口補水液やイオン飲料は塩分も多く含まれているため、日常的な摂取は控えて、たくさん汗をかいた時や、発熱や下痢をした時に飲ませることをお勧めします。上手に水分補給をして元気に過ごしましょう。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881。
古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、島翔さんの写真があります。 心も体も満たすゆったり空間で手軽にお抹茶を。大島誠吉商店 CO-BA 工場。創業約100年の製茶問屋、大島誠吉商店の裏にひっそりと佇むキャンプ雑貨店。キャンプでお茶を楽しめるようにと、お茶屋の店主が始めました。写真のシェーカーは、どこでも気軽に抹茶体験ができるおすすめの商品です。キャンプ雑貨は、普段のインテリアとしても使えるおしゃれなものばかり並んでいますので、ぜひ手に取ってご覧ください。店舗概要。営業時間。13時から18時。定休日。不定休。住所。来電帳。1-83。電話。320420。二次元コードがあります。写真。3枚。写真の説明。1枚目。アウトドアモンスターの看板の前で、お茶缶を手にした女性社員。2枚目。おすすめのシェーカー。3枚目 CO-BA のロゴマークの看板。写真終わり。
きらりこがびと。誰もが笑顔になる奇跡の歌声。歌とトークで舞台を彩るパフォーマー、長塚ねねさん、24歳、磯部。MC、歌手としてミュージカルソングを中心に、都内のショーレストランやライブなどに出演している長塚さん。市内のイベントにも積極的に参加するなど、活動の幅を広げています。この仕事を目指すようになったきっかけや、将来の目標などについて話を伺いました。小学生の頃、おぼろげながら歌手になりたいという夢を持っていた長塚さん。中学校では吹奏楽部での活動に加え、オペラを学び始めます。本格的に進路を決めたのは高校2年生の時。当時、ミュージカル関連の映画や俳優がブームになり、観劇に行った舞台で衝撃を受けたそうです。ミュージカル歌唱はセリフと歌を一体化させて歌うのが特徴の一つ。美しく歌うだけでなく、いかに感情を伝えられるかが重要だと長塚さんは話します。高校卒業後は専門のコースがある川崎市の大学に進学し、学内公演でメインキャストを務めるなど経験を積んできました。また、在学中は、市のブランドムービーに出演したり、市内の飲食店で歌を披露したりと、地元のイベントにも意欲的に参加。卒業後も母校の相馬南中学校でワークショップを開くなど、自分が生まれ育った地域を盛り上げたいと、精力的に活動しています。テーマパークやイベントで歌声を届けるとともに、将来は教える立場として音楽の楽しさを伝えていきたいと語る長塚さん。厳しいレッスンや仕事を通じて日々技術を磨いています。今後も市内での活動を予定しているそうなので、聴く人みんなを笑顔にさせる澄んだ歌声をぜひ間近でお聴きください。写真4枚。1枚目。写真の説明。長塚さんの笑顔の写真。2枚目。学内公演で主役を演じる長塚さん。3枚目。昨年の20歳の集いで国歌を独唱。4枚目。現在は新橋でショーに出演中。写真終わり。
おうちで簡単、こがご飯。あさりと春野菜のスパゲティ。2人前。
材料、丸1、スパゲティ160g、丸2、殻付きアサリ200g、丸3、ナバナ60g、丸4、インゲン40g、丸5、スナップピース40g、丸6、ミニトマト4個、丸7、ニンニク10g、丸8、鷹の爪小1本、丸9、オリーブ油 30cc、 丸10、白ワイン 120cc、 丸11、水2リットル、丸12、塩 20g、 丸13、サラダ油 20cc。 作り方。丸1、アサリは海水程度の塩水につけ、冷暗所で砂を吐かせた後、こすり洗いをする。丸2、菜花は食べやすい大きさに切る。丸3、ミニトマトはヘタを取り、4分の1に切る。丸4、インゲンとスナップピースは筋を取り、インゲンは斜め切り、スナップピースは鞘を2つに開く。丸5、鍋に水、塩、サラダ油を入れてスパゲティを茹で始める。丸6、フライパンにオリーブ油、みじん切りにしたニンニク、輪切りにした鷹の爪を入れ、弱火から中火でニンニクの香りをオリーブ油に移すように炒める。丸7、ニンニクの香りがしてきたら、アサリと白ワインを加え、蓋をして強火でアサリに火を入れる。丸8、スパゲティが茹で上がる1分前に、インゲンとスナップピースを丸5に投入。茹で上がる20秒前に、菜花を投入する。丸9、茹で上がったスパゲティとミニトマトを、丸7に投入し、ソースと絡めて味を整えたら、皿に盛り付ける。光陽学園、高橋昭弘さん。調理師学科、学科長の写真があり、吹き出しに、アサリの代わりにハマグリを使用すると、さらにコクが出ます。菜花のほか、アスパラガスなど、別の春野菜で違った楽しみ方ができます。とあります。写真、写真の説明、アサリと春野菜のスパゲティ、写真は一人前です。写真、終わり。
私の夢、今と未来、大木俊也さん、古賀第三中学校3年生、私の将来の夢は、まだはっきりとは決まってはいませんが、強いて言うならば警察官に興味があり魅力を感じています。私は4月から高校生です。これからの生活で様々なものを見て聞いて体験をしていきます。それらの経験を通し自分のやりたいこと、なりたい職業を見つけていきたいです。警察官になりたいという漠然とした思いの本当の理由も見つけられるに違いありません。そのためにも私は今生きているこの瞬間を大切にして自分の未来への新しい鍵を探り当てていきたいです。大木俊也さんの笑顔の写真があります。
古賀歴史見聞録。明治維新の俊英たち、高見戦跡の交流から、開国前後の重要機密、高度な機密性を有する情報を収集し、同時代の識者から一目置かれていた、古賀藩家老の高見戦跡、 彼の知見は間接的であるにせよ、幕末から明治期における国政に影響を及ぼしました。黒船来航後における一連の国際情勢の変化は、その知識をより一層際立たせたと言っても過言ではありません。戦績の北方情報。嘉永七年、1854年3月、ペリーと締結した日米和親条約によって、新たに函館、当時の表記は竹冠の箱、現在の函館が開港となりますが、高見船籍の蝦夷地関連情報は、それを契機に有識者たちの間でますます重視されることになりました。勘定奉行の川路利明は、蝦夷のことなど、30年余りご教示、すなわち、使わされ候ご書面を、その係の人々へも拝見いたさせ候て、僕が蝦夷のことは、高見用の御伝、と書状に記し、すなわち、30年余り戦績から北方に関わる知識の教授を受けていたこと、幕府の担当係に、その貴重な情報を回覧させたこと、蝦夷に関わる自身の学識は戦績直伝であることを披歴しています。川路の戦績に寄せる信頼を垣間見ることができるでしょう。開明派の彼は、幕府韮山代官で反射炉を築いた江川秀達、蘭学にて大世主と評された、田原藩家老の渡辺崋山らと交流を深め、嘉永6年、1853年7月、長崎来航のロシア使節プチャーチンに対する応接係と条約交渉にあたり、翌年には日露和親条約の調印という重責を果たしました。さて、事例をもう一つ。図版の古文書は、名村五八郎なる者が、戦績に宛てた借用書で、虎3月26日とあり、安政元年、1854年3月26日に、戦績から蝦夷地図1枚を借用した際の証文とわかります。名村五八郎の蝦夷地出訳、文政9年、1826年、オランダ通事の子として、長崎に誕生した名村は、20歳過ぎから、英語習得に取り組みました。そうした経歴を買われた名村は、嘉永6年、1853年6月、浦賀沖へ姿を現した、ペリー艦隊に対応するため、現地へ赴任。翌年1月、再来日したペリーと、翌々月の3月3日に調印された、日米和親条約条文を翻訳しています。その後、同条約による函館開港に伴い、同年3月17日、彼は出訳中の横浜で、蝦夷地出港を命じられ、25日に江戸を出発。その翌日、3月26日付の借用書は、蝦夷地へ向かう名村五八郎が、古賀城下の高見船籍を訪ねて、蝦夷地図を借り受けたことを示すものに他なりません。長年、舶来文物の最前線に立つオランダ通事たちとの交流を大切にしていた船籍は、名村に対して北方関係情報の要諦を懇切に伝えたことでしょう。英語教育ことはじめ。蝦夷地に渡った名村は、開国後最初の公式訪問国となる万延元年、1860年、建米使節で 使となる。函館奉行の村垣則政の推薦により、通訳として米国に随行。首席通事として、アメリカ合衆国第15代大統領、ブキャナンとの会見にも立ち会いました。打足ながら、名村はワシントンで見学した展示施設を博物館と自身の随行日記に記録しますが、これは博物館という言葉の用例の初出とされています。名村に北方情報を教えた戦績と同様に、帰国後の彼は慶応元年1865年の江戸転勤までの間、函館で英語教育を通して後進の指導にあたり、多くの秀才を育成しました。明治9年、1876年1月8日、東京で死去。49歳のことでした。古賀歴史博物館学芸員、長陽俊彦。写真、名村が戦績に宛てた借用書。高見戦績関係資料、国十文。写真終わり。
図書館の本棚から、三和図書館、一般書、動物学、海の賢者、タコと暮らす、もち、ちょ、毎日ハイタッチ、いじけてすねる、テレビ鑑賞する、タコをペットとして飼う著者が、タコと繰り広げる日々のいろいろな情景、物語を、写真やイラストとともに紹介する。タコのすごい知性と、コミュ力、面白行動が満載。出版社、桜社。一般書、小説。旅行屋さん。川地和歌、著。日本における団体旅行の始まりは、汽車で行くお伊勢参りだった。旅のお世話に生涯をかけた日本初の旅行会社、日本旅行創業者、南信介の奮闘と激動の生涯を描く旅行屋さん小説。出版社、実業の日本社。児童書、読み物。アリーチェと魔法の書。長谷川マリル、作。何の変哲もない町の本屋に、夜になると魔法使いたちが訪れる。店の奥には、この世に一冊しかない魔法の書が保管されている。本屋の娘、アリーチェが、ある日訪ねてきた魔法使いに、魔法を教えてくれないと言うと、出版社、生産者、絵本、アリサンシェフの招待状、ダリオ・ポモドーロ、著、ロレンツォ・サンジョ、絵、アリサンシェフの晩餐会へようこそ、偉大なるアリサンシェフが動物たちを晩餐会に招待しました。でも、席を決めるのに一苦労、アリサンシェフの晩餐会は、うまくいくのでしょうか。出版社、講談社。それぞれの本の表紙の写真があります。
エンジョイ、スポーツ少年団。少林寺拳法、茨城総和スポーツ少年団。少林寺拳法。少林寺拳法は、1947年に日本で生まれました。突きや蹴りで対処する合法と、抜きや逆技で対処する重法とがあり、体の大きさや力の強さに頼ることなく、相手を制する技術が学べます。また、修行によって 自信と勇気が身につくため、精神修養の場としても最適です。私たちは少林寺拳法を通して、地域社会に役立つ人づくりを目指しています。団員は随時募集していますので、お気軽にお問い合わせください。チームデータ。活動日、水曜、土曜日、19時から20時30分。活動場所、ES 花桃体育館。問い合わせ、野口正治。電話、090-8506-7558。二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明。1枚目、2枚目、練習風景。3枚目、集合写真。写真終わり。
街の話題レポート。学芸員が教える古賀あれこれ、ミュージアムタウンのアートフルライフ。1月17日、古賀文学館で合併20周年記念古賀市民大学ミュージアムタウンのアートフルライフを開催しました。この企画は古賀の歴史や文化、芸術について学芸員が解説する講座で、今回は古賀ゆかりの文学をテーマに、市出身の作家や文学の歴史などを紹介。参加者からは、古賀が登場する作品はたくさん読んだが、また読み返したくなった、などの声が聞かれました。写真、メモを取りながら、秋沢館長の話に耳を傾ける参加者。写真終わり。大切な人に届ける感謝の気持ち、大人の絵手紙沢会。2月7日、古賀文学館で大人の絵手紙沢会を開催しました。参加者はバレンタインをテーマに、絵の構図や色の塗り方などを学びながら、大切な人へと送る絵手紙を作成。完成後は、それぞれの作品を鑑賞しながら、古賀文学館の落ち着いた空間で、バレンタインにちなんだ和菓子を堪能しました。写真、講師の八木氏から配色のアドバイスをもらいながら作成。写真終わり。県内で一番高い山は筑波山じゃないよ。茨城っ子、郷土検定。2月7日、水戸市のザ・広沢シティ会館で、茨城っ子郷土検定が開催されました。この大会は、茨城県に関する幅広い分野の知識を競うもので、今年は古賀第一中学校が参戦し、選抜された2年生5人が仲間と協力しながら難問に挑戦。惜しくも決勝には残れませんでしたが、郷土への愛着を深めるいい機会となりました。写真、練習の成果もあり、問題冒頭で答えを見抜き、見事正解。写真終わり。思いをつないで未来をつくる、事業承継セミナー。2月1日、山水花桃プラザで、古賀サークル主催の事業承継セミナーを開催しました。茨城県よろず支援拠点コーディネーターの小林淳氏が講演を行ったほか、株式会社筑波食品の山木大輔氏とシューズサロン田口の田口義彦氏が、実際に事業を引き継いだ際の経緯や課題等を発表。参加者からは、体験談を聞くことで同じ悩みを共有できた。早めの備えが重要だと感じた、などの声が聞かれました。写真、 参加者からの質問に3人がわかりやすく回答。左から小林氏、山木氏、田口氏。写真終わり。世代をつなぐ伝統の味、フナの甘露煮、学校給食提供。2月9日10日に、フナの甘露煮が市内中学校、古賀中等教育学校の学校給食に提供されました。フナの甘露煮は、文化庁の100年フードに認定された市の郷土料理で、伝統の味を継承するために、フナ甘露煮組合が毎年提供しているものです。フナの甘露煮を食べた生徒からは、骨まで柔らかくて美味しかった、などの声が聞かれました。写真、甘露煮を食べる中等教育学校の生徒と組合長の野村さん。写真終わり。ナサキッズプライドを胸に、ナサキ小学校創立150周年記念式典。11月15日、ナサキ小学校で創立150周年記念式典が開催されました。式典には、世界的にも活躍されている卒業生が参加したほか、児童による学年発表や茨城県警察音楽隊による演奏が行われ、会場は大いに盛り上がりました。伝統を受け継ぎ、地域一体で発展してきた那佐木小学校の今後の飛躍に期待が高まります。写真、この日のために準備を進めてきた学年発表。写真終わり。
小学校だより、図書館図書室お話し会、三和図書館、期日、1、3月7日土曜、2、3月14日土曜、28日土曜、3、3月15日日曜、時間、1、2、14時から14時40分、3、10時30分から11時10分、実施団体、1、あけぼの会、2、朗読サークル、すずめ、3、さくらんぼ、問い合わせ、三和図書館、電話、751511、郵センター敬愛防水、期日3月14日土曜、時間14時から14時40分、実施団体、あけぼの会、問い合わせ、郵センター敬愛防水、電話313211、共和伝説とねみどり館、期日3月14日土曜、時間14時から14時40分、実施団体、みどりの会、問い合わせ、共和伝説とねみどり館、電話924000、包み公民館、期日3月15日日曜、時間14時から14時40分、実施団体、さくらんぼ、問い合わせ、包み公民館、電話985530、鶴田フクロウの森プラザ、期日3月21日土曜、時間14時から14時40分、実施団体、松ぼっくり、問い合わせ、鶴田フクロウの森プラザ、電話924501。春休み預かり教室、スポーツやものづくり体験で 元気に体を動かしましょう。期日、3月25日水曜。時間、9時から16時。場所、エイブルスポーツ交流センター。対象、小学生。定員、20人先着。費用、6000円。兄弟割あり。申し込み期間、3月1日日曜から20日金曜。窓口、電話、ホームページ。申し込み問い合わせ、エイブルスポーツ交流センター。電話、22-3500。ホームページとインスタグラムのそれぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人及びその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター、にっこり。古河市立第4保育所。3月の主な活動。大きくなったねカード制作。絵本&フォトフレーム制作。手形メモリアル制作。ハーフバースデー。問い合わせ、第4保育所、荒倉 245-5、電話 486557。子育て支援センター小鳩、小鳩保育園。3月の主な活動、クッキング、写真使用の制作、お楽しみ会、多肉植物寄せ植え講習会。問い合わせ、小鳩保育園、磯部 1648-1。電話 92-2616。子育て支援センター、花桃カフェ、花桃保育園。3月の主な活動、ネームタグ作り、身体測定、成長ブック表紙作り、センター開放。問い合わせ、花桃保育園、20853-1、電話、752000。それぞれの施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては、予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。4月から、検診、相談、教室の実施場所が、古河福祉の森会館と、三和地域福祉センターに変わります。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、 二次元コードがあります。令和6年7月22日から8月31日生まれ、古賀福祉の森会館、3月19日木曜、令和6年9月1日から9月20日生まれ、古賀福祉の森会館、4月15日水曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和4年9月1日から10月31日生まれ、三和地域福祉センター、3月17日火曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古賀福祉の森会館、3月24日火曜。健康の駅、3月25日水曜。古賀福祉の森会館、4月10日金曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館、4月23日木曜、4月30日木曜、いずれも9時20分から15時30分、妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。古賀福祉の森会館、3月24日火曜、4月10日金曜、いずれも9時30分から。表、終わり。表、教室の表があります。教室、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選、二次元コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。古賀福祉の森会館、4月25日土曜、9時30分から11時30分、3月23日月曜から4月3日金曜、表、終わり。1、1ヶ月時検診。2、3ヶ月から6ヶ月。9ヶ月から11ヶ月時検診を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームワンパクステーション、期日3月22日日曜、問い合わせ、イオスホームワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日3月23日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話 9299033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子供の救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、3月1日日曜西南、2日月曜西南、3日火曜西南、4日水曜西南、5日木曜西南、6日金曜赤十字、7日土曜西南、8日日曜友愛、9日月曜西南、10日火曜古賀病院、11日水曜西南、12日木曜西南、13日金曜赤十字、14日土曜西南、15日日曜古賀病院、16日月曜西南、17日火曜古賀病院、18日水曜西南、19日木曜西南、20日金曜祝日赤十字、21日土曜西南、22日日曜友愛、23日月曜西南、24日火曜古賀病院、25日水曜西南、26日木曜西南、27日金曜赤十字、28日土曜西南、29日日曜西南、30日月曜西南、31日火曜西南、4月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜赤十字、4日土曜西南、5日日曜西南、6日月曜西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。映画、戦跡上映会。戦跡はローマ字の大文字で表されています。江戸時代の蘭学者で古賀藩の家老を務めた高見戦跡の晩年を描いたヒューマンドラマ。その最後の13年間を日常と食に焦点を当てて綴ります。この映画は市出身の俳優、故渡辺徹氏が企画・原案を手掛け、文学座と地元有志の全面協力のもと、市内で全て撮影されました。期日、3月19日木曜から22日日曜、27日金曜から29日日曜。時間、1、9時から10時46分。2、11時15分から13時1分。3、13時30分から15時16分。4、15時45分から17時31分。5、18時から19時46分。5回目の上映は土曜、日曜日、祝日には行いません。会場、三和設計ネーブルパーク平成館。費用、1200円。三和設計ネーブルパークで楽しめる日帰り入浴施設の無料券と映画オリジナルクリアファイル、数量限定をプレゼントします。問い合わせ、一般財団法人、古賀市地域振興公社。電話、928752。映画戦跡の宣伝ポスターの写真が2枚あります。ネーブルパーク春祭り2026。春の訪れを感じ、自然に触れ合えるお祭りです。自然豊かなネーブルパークで春の陽気を満喫しながら、ピクニックを楽しんでみてはいかがですか？多数の模擬店やキッチンカーも出店します。期日、4月4日土曜、5日日曜。時間、9時から16時。場所、三和設計ネーブルパークふれあい広場。問い合わせ、一般財団法人古賀市地域振興公社。電話928752。芝生に座り満開の桜を楽しむ人たちの写真があります。ネーミングライツのパートナー企業募集。8月に契約期間満了となる施設についてパートナー企業を募集します。市ではこの事業で得られた広告料収入を活用して施設の運営維持を図っています。愛称には企業名や商品名等を含めることもできるため、ぜひ私有財産を記者の広告塔としてお使いください。対象、三和健康ふれあいスポーツセンター。応募資格、民間事業者、法人に限る。別途資格要件あり。契約期間、3年から5年。申し込み期限、4月30日木曜、窓口郵送。申し込み方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ、総和庁舎財産活用課、電話923111、郵便番号306-0291、下大野2248。二次元コードがあります。古賀桃祭り関連イベントのご案内。第50回古賀桃祭り。矢口、寿星島、源平、菊桃、関白、テルテの6種類の花桃、 約1800本が咲き誇ります。桜とは一味違った花見をお楽しみください。期間、3月14日土曜から29日日曜。時間、9時から17時。場所、古賀久保公園。費用、普通自動車700円。駐車料500円。協力金200円。バス、2500円。駐車料2030円、協力金470円。普通自動車は駐車場出口、バスは公園内本部にてお支払いください。また、協力金については任意となります。迂回等のお願い。期間中、会場付近の道路は混雑が予想されます。渋滞回避のため、迂回または公共交通機関の利用にご協力ください。問い合わせ、一般社団法人古賀市観光協会、電話231266、二次元コードがあります。無料駐車券のご案内。今年度の無料駐車券は、広報古賀3月号と同時配布する古賀桃祭りパンフレットの表紙に掲載しています。昨年度のような A4 チラシではありませんのでご注意ください。問い合わせ、三和庁舎都市計画課、電話761511。満開の花桃の下、大勢の人がそれぞれ春のひとときを楽しんでいる写真があります。ナイトイベント、花桃桃野園。古賀桃祭り会場で花桃のライトアップ、手筒花火の披露、ランタンや花火の打ち上げを行います。桃林夜間ライトアップ。期日、3月14日土曜、15日日曜、20日金曜から22日日曜、28日土曜。ランタン花火打ち上げ、手筒花火法要。期日、3月21日土曜、公典翌日。定数、ランタン300基、先着要予約。費用、1基3000円。申し込み期限、3月13日金曜、QR。共通事項、時間、18時から20時。場所、古賀久保公園。問い合わせ、一般社団法人、古賀市観光協会。電話、231266。二次元コードがあります。ナイトイベントの写真が2枚あります。花桃アフタヌーンティー。花桃をイメージしたスイーツと刺し抹茶を組み合わせたアフタヌーンティーを大正ロマンあふれる古賀文学館で味わえます。視覚と味覚で春を満喫できる贅沢な体験をお楽しみください。1日プラン。時間、9時20分から16時。費用、24,200円。場所、古賀久保公園。古賀駅西口周辺。古賀文学館。内容、ガイド付き街歩き。着物レンタル&着付け。抹茶体験。アフタヌーンティー。アフタヌーンティープラン。時間、1、11時から13時。2、14時から16時。場所、古賀文学館。費用、5500円。共通事項。期日、3月14日土曜、15日日曜、18日水曜。19日木曜、21日土曜、22日日曜、 25日水曜、26日木曜、28日土曜、29日日曜。定員各日16人、最小最高人数2人、先着要予約。申し込み一般社団法人古河市観光協会、電話メール、オンライン旅行予約サイトじゃらんへ申し込み、ホームページ、問い合わせ一般社団法人古河市観光協会、電話231266、メール kyoukai@kogakanko.jp。 二次元コードがあります。